皆さんこんにちは。新刊ラジオ第204回4月10日号ブックナビゲーターの矢島雅宏です。突然ですが皆さんに質問があります。日本人の大好物と言われてあなたは今何を思い浮かべるでしょうか。ね、カレーとかね、ラーメンとかね、まあお寿司、マグロ、まあいろいろありますけれども、まあ僕なんかはラーメンいいなと思うんですが、今回はですねちょっと違います。今回話題に取り上げるのはですね、日本人の大好物の一つ、うなぎです。ね、どうでしょう皆さん、うなぎ好きでしょうか。僕はですね、同僚がですね、静岡の出身で、まあ一回彼の故郷に行ったことがありましてですね、まあ静岡といえばやっぱり浜松のうなぎというわけでですね、よっしゃ、うなぎを食おうぜとですね、浜松駅に降りて、うなぎ屋さんに入って、ちょっとお値段にびっくりしたことがあります。ね、まあね、土用の牛の日といえばうなぎというね、習慣もあるくらいね、まあポピュラーな食べ物なんですけれども、ちょっとね、高級なイメージもあるんじゃないかなと思います。ね、あと浜松といえばね、うなぎパイっていうね、夜のお菓子もありますからね、何が夜なのかってすごい気になるんですけども、まあ皆さん何気なく口にしていることだと思います。ですがですね、このうなぎ、生態、つまりうなぎという生き物についてはですね、意外と知られていないということがあるのをご存知でしょうか。これはですね、そのうなぎの研究者たちのお話なんですけども、なんとアフリカに自ら足を運んで、うなぎ全18種類のうち唯一採集されていない種類、ラビアータ、こちらをですね探す旅に出たというストーリーでございます。しかしですね、まあ、一口に旅といってもそう生優しいものではありません。アフリカはですね、やっぱり生死の危険も伴うようなね、様々な罠があったそうですね。生活水準がまず日本人とはあまりにも違うこと、そして下手したらね、地雷に遭遇する可能性もあるっていうことを考えるとね、まさに命を懸けたうなぎ探しの旅といっても過言ではないでしょう。今回フィクションではなくてですね、ノンフィクション本なので、その辺も注目してみてください。というわけでですね、先に書籍情報をお伝えしておきましょう。今回紹介する本は講談社より出ております青山純著、アフリカニョロリ旅という本です。まあね、タイトルがなかなか面白いですね、ニョロリ旅。ではですね、そのニョロリ旅がどういうものだったのかを、本を元にですねドラマを作ってみましたので、お聞きください。
なぜ私たちがこんなところにいるのか、それは地球上に生息するすべてのウナギを集めるためである。私たちは東京大学海洋研究所に所属する研究者である。海洋研究所は我が国初の総合海洋研究機関として設置され、日本の海洋学研究をリードしてきた。私たちはこのうち生物を扱う海洋生命科学部門の一角を占めている。我らが先生こと塚本克美教授率いる行動生態研究室は、時にうなぎグループと呼ばれ、うなぎの産卵場調査や生態研究で世界にその名を知られている。蒲焼きとして馴染み深いうなぎであるが、実は彼らの産卵場はつい15年ほど前まで分かっていなかった。これを明らかにした人こそ、何を隠そう塚本教授なのである。しかしうなぎの生態は未だに謎を残すところが多い。川の魚と考えられがちなうなぎであるが、実は繁殖という生物の最も重要なイベントを、はるか数千キロも離れた海で行うのである。なぜか未だその疑問に答えられるものはいない。これを明らかにするためには、まず世界のうなぎの産卵形態を知る必要がある。地球上に存在するうなぎは全18種類。よってその全てを採集しないことには研究も進まない。後輩の渡辺俊の協力もあり、なんとか17種類のうなぎを集めることに成功した。そして最後の一種ラビアータを追い、私は今熱帯のアフリカの土を踏んでいる。それがかつてないほど困難を極める旅の始まりになるとは知る由もなく。おい、うなぎって知ってるか？蛇みたいに泳ぐ長い魚だ。
さあ、知らないな。
変ですね。人の方が手応えがあったような気がします。マラウイ湖に来たらかえってうなぎから遠のいたみたいです。
ここは撤退かね。
知ってるよ、漁師が時々湖で獲ってるのを見た。
おい、それはどんなが？大きさは？色は？
太ももくらいの大きさで、色は茶色、斑点があったよ。
これはいけるんじゃないですか？まず間違いないでしょ。
よし、今すぐそこへ連れてってくれ。無理万事。
漁師に対してマラウイ式の挨拶をした。
しかし短パン T シャツってまるで漁師には見えないな。とりあえずこの場は通訳として立ってくれているセドリック君に任せるほかない。
うなぎは最近あまり取れないそうです。でも3日前に取れたそうです。
そのうなぎはどうしたんだ？
みんなでスープにして食べてしまったそうです。
ラビアータでしょうか？
彼らが食べた後のゴミをどこに捨てたか聞いてくれ。
この辺りに埋めたそうです。
よーし、この辺りを掘れ。掘って掘って掘りまくれ。
はい。よーし、よーし、よし、よし、よし。
どうやらなさそうですね。
ああ、骨さえ出てくれば種類がわかるのだがな。
そもそもここの人たち骨なんか残さないで全部食べちゃったんじゃないんですか？
仕方ない、ひとまず撤退するか。どうやらマラウイ戦第一ラウンドは私たちの負けらしかった。しかし私たちの前には数々の障害が立ちはだかるのであった。
先生、ここのトイレはやばいです。排泄物がまるでタワーのように積み上がってます。
これじゃケツをよっぽど高く持ち上げないと無理じゃないか。
アフリカ人にはトイレの後に水を流すって習慣がないんです。
ほら、ヤマチョマだよ。
これって何の肉ですかね？
何って何？
よく見てくださいよ。短い縮れ毛がついて、これマラウイ菌の血や。
ちょっとおばさん、これ何の肉？ヤギ？ヤギだよね。ほらシュン、ヤギだってよ。変なこと言うなよ。全くもう。
すいません。
食べる気なくなっちゃったの。ヤギだ。こんな調子で果たしてラビアータは発見できるのだろうか。
というわけでドラマをお聞きいただきました。ね、まあアフリカと日本ってね、やっぱね、かなり文化の違いがあるようですね。というわけで、紹介してきましたアフリカニョロリ旅。このタイトルのね、ニョロリというのはもちろん、うなぎのニョロリとした様子から来ているそうです。こちらのね、作品はですね、小説現代2005年から2006年にかけて連載されていたエッセイが一冊の本にまとめられたものらしいんですが、まあ、この本のね、面白いところを申し上げますとですね、やはりですね、まあ、うなぎの研究という学術的な内容がこう旅行記も織り交ぜられることによって軽快に書かれている点だと思います。まあですね、今ドラマやったのも結構誇張をですね、少しはしましたけれども、本の面白さそのまま伝えた気がします。ですね、なんていうかね、こうドキドキするんですけども、コミカルな面もありですね、昔やってた電波少年のね、旅みたいな感じがしました。でね、滞在先のアフリカという地はですね、発展途上国であって、やっぱ日本と違うと。まあ、気候、食事、そして生活の習慣。まあ、この本を読むとですね、逆にね、自分もアフリカへ旅に出たような気分になれるかもしれません。ちなみに、この旅自体は今から7年ほど前に行われたものなので、筆者の青山さんも、俊さんも、無事に日本へ帰国しております。その間にですね、彼らを待ち受けたスリルあふれる体験がどんなものだったのか、そして結局念願のラビアータを手に入れることができたのか、こちらの結末はあなた自身の目で確かめてみてください。アフリカニョロリ旅、青山純著、講談社より定価1680円で発売中です。はい、というわけで新刊ラジオエンディングの時間となってしまいました。ちなみにですね、今回アフリカの旅の話だったんですけども、皆さん海外に旅行に行ったことありますか？僕はですね、実はないんですよ。飛行機に乗ったこともないんですよ。だからパスポートってどういう風に取るのかも知らないんですね。一番遠くに行ったのはですね、船旅で北海道が最後です。いや、なんというかですね、海外旅行行きたいなという気持ちもあるんですけども、ちょっと怖いなという気持ちもありますね。まあ、例えばですね、僕スペインに行きたいなと思ってるんですけども、まあ、スペインの方で、水道の水を飲むと絶対腹を壊すとか、まあ、そういうことを言われてるじゃないですか。 あとね、治安の悪さもちょっとありますね。首都のマドリードでさえね、やっぱひったくりとかあるそうなんでね。まあ日本でもひったくりあるといえばありますけども、まあ可愛いもんです。銃持ってませんからね。というわけでですね、ちょっと海外旅行に期待と不安が渦巻いています。まあそれよりもお金と時間がないというこの現実、なんとかならないものでしょうか。と思いましてですね、まあこんな本でとりあえず自分で旅行に行った気になってるんですけども、アフリカに旅行に行った人ってそうそういませんよね、これね。アフリカに旅行行った人って本当にね、旅行好きか、もしくはなんか仕事で行ったのかなって感じがしますけども、まあね、毛が入ってる料理ってどうよとかね、まあ思います。まあとにかくね、旅行好きな人にはこちらの本結構おすすめです。では新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。また次回お会いいたしましょう。お相手は、ブックナビゲーター、矢島雅宏でした。